愛原茂の中国語簡単、
香源老师的汉语闲谈。老师你好。
你好。
先生、学生時代はあんまり勉強しなかったんですよね。
いやーどうだったかね。
なんかね、中国ではこういうことわざがあって、人丑就要多读书。
それってすごくない？人丑っていうのはさ、醜いって意味でしょ？
对呀。
人間醜かったら勉強せにあかんみたいな。それは身も蓋もないって言うんだよ、そんなこと言ったら。
对呀、这个是誰でも知ってる暗黙のルールです。
あ、人丑就要多读书。人醜ければ、たくさん勉強すべし。
对。自分で、自分の力で稼げないといけない。
あ、もう顔で
稼ぐわけ、勝負することができない。
勝負できないから。例えば中国語でさ、ほら、顔で飯食うとか言うよね。
あ、靠脸吃饭。
そう。
对的。
すごいよね。日本でもそのモデルさんとか、まあ、女優とかアイドルとか、それはみんなまあね、靠脸吃饭だけど、それを面と向かって言わないんだよ、日本はね。
ああ、
それを言っちゃおしまいよみたいなさ。
あ、中国は結構言ってますね。例えば。演技はあんまり良くない綺麗な女優さんの場合は、花瓶で言いますね。
あ、花瓶ね。飾り物っていう感じね。ズバリ言っちゃうよね。で、またそういう文化があるから、ほら、ジャンロン、それもするわけでしょ、ね、就職を控えて整形手術をするとかね。
对的。
まあ中国っていうのはやっぱりそういうふうにこう厳しい世の中、厳しい世界だから、本当のことをズバリ言うというね、ことはありますよね。
なので勉強すれば、綺麗な人とかイケメンと同じくらい、いい生活できますよ。ということを言いたかったかもしれないです。
あとあれもあるでしょう、书中就有。
あ、书中就有黄金屋。
すごいね、これもね。书中っていうのは本の中、つまり勉強すると、おのずからその本の中に、黄金屋、
金がいっぱい入っている部屋、
つまりすごい豪邸、ね、豪邸が手に入りますよ。
对。
これとペアになるのがもう一つあるんだよね。
书中就有颜如玉。
この颜如玉っていうのは顔が玉のごとし、つまり美人。勉強すると
勉強するとお金もいっぱいもらえますし、綺麗な奥さんも
手に入るよ。すごいよねこれね。本当だと思うけれども、そういう側面があるけれどもさ、
但是
それを言っちゃうか。
本当にその大学の入学試験で、人の人生は変えるんですね。
変わるよ、それは確かに。だからそれは勉強しなきゃダメだね。勉強して、いい大学に入って、ああやってこうなってこうなれば、こうなるよ、ね。
ですので、そういう大学入学試験の前に、いろんな学校で受験生をのそういう勢いを出すために、
あ、鼓舞して、
そう、よくそういうなんかこういう広告を出すんですね。広告というか、
私もね、見たことある。試験場でさ、
そう、
これから行く人にね、頑張れよって。そうすると、なんか垂れ幕みたいなの下げてさ、なんとか予備校みたいなところがね。
で、そういうところは、まあ普通の加油とか、認真とか、そういう言葉は書かないですね。でこういう言葉でよく使われてます。比如说、考过高富帅、战胜官二代。
すごいねこれ。考过は試験で勝つということだね。そいつらに試験で勝つ。誰に？
高富帅。
高富帅。高富帅ってのは、高は背が高くて、富は
有钱人、
お金があって、帅は
イケメン、
かっこいい。ね、そいつらに点数で勝て。
そう。
そして
战胜富二代。战胜官二代。
战胜官二代。ね。官二代は官僚の二代目。つまり官僚のお坊ちゃん。
で。
ね。高級幹部の お坊ちゃんに勝て、うん、
で
もうこの試験が唯一のチャンス、
うん、
これを逃せばもうね、
うん、
あのイケメンとか、
うん、
高級官僚の息子たちに勝つチャンスは人生二度と訪れないぞすごいよねこれね、
うん、
本当なところその真実をついてるからすごいんだね、
うんうん、でリブンはこういうのは絶対書かないですか。
書かないでしょうこんなこと書いたらちょっとって言われるよねガウフシャイはやっぱ男ですよね。
で
女はなんていうの
白富美
そういうペアになってあるわけだ。白は白でしょ、
うん、
で顔の色が白くて、
うん、
富は
有钱人
ここは共通なんだよね、
うん、
それで最後が美人である。
对
色が白くて金持ちで美人、
うん、
うーんいやーすごいね、
うん、
あともう一つね僕はこういうのを見たことある、う
ん、何ですか。
あの予備校じゃないかな、
うん、
不学習、
うん、
如何养活你的众多女人。
これはすごいです。多分普通の学校は絶対ないです。
普通の学校じゃないよねこれね、
うん、
不学習は勉強しなければ、
うん、
如何、
うん、
どのようにして養活、
うん、
養うか、
うん、
お前のたくさんの女たちを
たくさん
たくさんのだよたくさん一人じゃないよたくさんの女たちをどうやって養おうか。
それはそうですね。
すごいね。あ
みんな皇帝を憧れてるかもしれない。
皇帝のようになりたいわけね。うんうん、いやーすごいと思っちゃうね。まあどこか真実をついているからこういうのが語り継がれてさ、
うん
ね、やっぱり生きてるんだろうね。
うん
うん、
そうですね。
いやーちょっと日本にはない現実主義の中国でした。
うん、对中国人要多学习。
動機がすごい。
そうですね。はい、谢谢老师。
はい、どうも。
中国語 Q&A のコーナーです。今日は、
うん、
なんか中国でまた新しい漢字を作りましたね。
うん、僕もねニュースで見たんですけれども、
うん、
それはね、
うん、
あの元素名、
あ、
化学元素の名前、
うんうん、難しい。
あれでしょ、ほら、うん、毎年新しい化学元素が発見されたりするわけですよ。
うん、はい。
で、非常にあの話題になったのがね、ニホニウムといって、これは日本人が発見した、あるいはこう合成した化学元素なんですよ。で、元素番号が113、113、で、ニホニウムで、その名前をね、日本でつけてもいいよっていうんで、まあ、ニホニウムという名前を申請したと、こう報道された、
あ、カタカナで。有
名なニュース。そうそうそう。日本はもうカタカナにしちゃうでしょ。
うん
うん、で中国の場合は、これをね、うん、日本に産むとかやらないわけ。
基本一文字でよく作ってるんですよね。
一文字なんですよ、
うん、
それで面白いのはね、
うん、
例えば金属だったら、
うん、
まず金辺をつけるわけ。
で、
ね、まあ鉄もそうだし、
うん、
ね、
銅もそうだし、
銅もそうだし、例えばナトリウム、
ナトリウムはナーですね。
そう、ナーっていうんだけど、これも金属の金辺に、
うん、
内という字を書く。
で、
内外の内ね。で、ナーと呼んで、
うん、
だから変なこと言うと、日本人はナトリウムが、
うん、
なんだか分かんない、金属だとは思ってないんじゃないかな。
真だ、
ああ、
これはちょっとやばいですね。
ナトリウムは塩だと思ってて金属じゃないよあれは。でも常温で多分金属なんだろうね。
うん、
中国がこうやってるから
中国人パーって見たら、あ、これ金属関係ですね。
ね、
あれはあの大気類ですね。、うん、
そうそう、だからあの、うん、例えば酸素、
うん、
中国語でなんていう、
氧、
そう、どんな字書く、うん、
就是气、
昆气だ、
气、气字頭里面有个氧、
そう、羊の氧でしょ。だから地を書くってことは、これは気体ですよっていう意味。
对、
発音は羊、
羊、
ね、こういうふうになってるんです。
对、
だから液体だったら山水だったり、
うん、
あとほら鉱物だと 石、うん、石片でしょ。
对
对、ね、ケイ素なんかは鉱物でしょ。
对、
中国語では
硅、
うん、石片に两个土、うん、土二つでしょ。
对、
ほらだから、うん、中国人はね、うん、字を見ればもう分かるわけ、
うん、大体どういうものか、
気体か金属か、
うん、
液体か、
うん、
あるいは、うん、鉱物か、
对、
分かるわけ、うん、すごいわけですよ。
对、うん、それで勉強にも役立ちますし、で逆に日本人から見たら全部カタカナじゃないですか。
そうそうそう、
それ暗唱するのは大変ですね
本当そうなんだよ大変なんですよこれ。それで、その2015年の12月に元素番号113番、
うん、
ね、
うん、
この元素、新しい、そう、うん、それをね日本人が発見したということで、うん、その命名権が日本に与えられた、うん、名前つけていいよこの物質に、すごい名誉なの。アジア圏ではもう初めて、日本がね、
真だ、
うん、
厉害厉害、
アジア圏初めて、
うん、
それでそれをニホニウムとして申請したんですよ。でそれは認められた、
うんうんうんうん、
ね、だからさあ漢字でどう書くでしょうかって、中国がどう書くかっていうのを僕らは注目していたわけ。
真だ
本当、
あ、うん、
それ で今までの例を見るとね、
うん、
でも国の名前が採用された元素名、
うん、
例えばフランス人が発見した時はね、
うん、
フランシウムとつけた。でドイツ人が発見した時には、
うん、
ゲルマニウムとつけた。
うん、但是中国はあんまり国の名前使わないですね。そうなんですよ。
だからフランスだからファゴのファーね、
うん、
つけるかというとつけなかった。
で
ドイツだからドゴのドがつけるかというとつけなかった。だから日本ニウムにも日本のリエつけるか、多分つけねえだろうなと思ってたわけ。
でで
私はね、
うん、
でどうつけたかというと、
うん、
ニーハオのニ、
あ
ーニーハオのニの単連版人弁を
取って
取って金編に変えた、
うんうん、最初の日本ユームのニーの発音と似てるから、
う
ん、
そうだよね、
うん、
でそうするとこのまあニーハオのニーの人弁取っちゃうとさ、うん、本当はアルでしょ、う
ん、
ね、アルでもアルっていうのはあなたっていう意味もあるよね。
であ
なた何時あなたっていう意味あるから、
うんうん、
まあこれをニーと読ませて、
ちょちょち
ょ、いいんじゃない日本のニーでね。
あー、うん、日は使わないですね。
ちょっとね、
うん、
変な意味いろいろあるから。
いろんな発生義があります。
発生義があるからね、
日、
うん、は使わないだろうと。でまあ日を使ったから、まあいい発音もいいしね、
日
波、
うん、
の日だしね、
うんうん、
よかったと思います、
うん、
というお知らせでした
結構面白いんですね、うん、こういう、
まあこういうふうにさ、
うん、
毎年新しい字を作ったりね、
うん、
そういう会議をやって、
すごいですよ、
うん、もうすごいいろんなところの機関が集まってね、
うん、
決めるんですよこれね。
そう、まず漢字を作るのは絶対そういう 言語に関する委員会があって、
うん、そうそうそうそう、
叫国家语言文字工作委员会、
うん、あすごい長い
国家、
うん、
あの言語、
うん、
文字、
うん、
あの作業工作の工作委員会
他にもね、国家クラスのいろんなあの委員会が集まって、
年
に1回これやるんですよね、
うん、で日本は、うん、日本、日本はもうほとんどカタカナですね。
そうね、日本はもうカタカナでしょ、まあ、昔はあの漢字を作る力があって国字といってね、
うん、
例えば働くなんてさ、動くという字に人弁つけるでしょ、うん、あるいは笹だとか、
うんうん、
峠だとか、
うん、
小枯らしだとか、
うん、
タコだとか、
うん、
結構何百とね、その国字、
うん、
日本が作った漢字があるんですよ、
うん、
最近全然作らないね、
うん、作らないと
能力がなくなってきた、
はあ、はい、残念、
子供も減ってきたし、
それは漢字やっぱり漢字ですねあそこの漢字検定協会とかやらないですか、
ね、それはね、漢字の読み方と書き方を検定してるんであって、
あ
漢字を作りなさいってやらないね。
あ
私は例えば風という字の上に小さくこう小さいね、小さいという字を入れて、そよ風とかね、
挺好的、
うん、作るといいと思うんですけど、
先生
冗談
漢字 工作委員会日本漢字工作委員会
はい
、はい、今日はちょっとあの、うん、漢字の話でした。
そう、漢字の基本的な話でしたね。
はい、はい、谢谢老师。
テックは中国語コミュニケーション能力を測る検定ですが、この対策セミナーがあるのをご存知ですか？テック連続セミナーといい、今年で第5回目を迎えます。月に1回の開催で、今年も4月開講です。セミナーは3部に分かれていて、第1部はテック出題委員によるスコアアップのポイントを講義します。第2部は相原茂先生による中級から上級へのたどるべき道を指し示す中国語上達のための講義です。毎回異なるテーマです。第3部はネイティブを招いての楽しくためになるトークショーを展開します。ダン・ブンギョーさんやシュッシュなど皆さんおなじみのメンバーです。それぞれたっぷり1時間近くやりますので、月に1回とはいえ十分に中国語に接することができます。さらに11月には在宅でパソコンを使ったテック模擬テストを受けることができます。認定証も発行されます。そして12月には総仕上げとしてテック公開試験に無料招待されます。以上、セミナー6回、模擬テスト1回、公開試験1回の全8回の大型企画ですが、料金の方は2万4000円です。定員は30名ですが、他にライブ会員もあり、遠隔地の方でも参加することが可能です。こちらは参加費も半額の1万2000円となっています。詳しい情報は番組のホームページをご覧ください。皆さんの申し込みをお待ちしております。